さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルです。パーソナリティ中野保です。世界は広くて京都は深い、そんなビジョンをですね、京都のど真ん中からお伝えしようという番組です。本日のゲストは、花スペース代表の中野天心さんです。中野さん、どうもありがとうございます。
どうもよろしくお願いいたします。はい、
中野さんはこの近くのこうなかなか粋なこう花屋さんというか、ね、花屋さんでいいんですか。
そうですね、うん、
やっておられて、で僕そこでね、バナナの木がすごく欲しくなりましてね、
はい、
京都市内中探したんですね。なかなか手に入らない時にこの中野さんと行ったら、いや、バナナが、5月頃か、ね、入りますということで、半年ぐらい経ってから電話がかかってきましたね。僕冬に行ったんで、
はい、
よく覚えてくださったと思って、それですごくやっぱり僕も花好きなんで、
はい、
華道とか全く知識ないんですけども、今日はまあそういうことを教えていただくということで、
よろしくお願いいたします。
お願いします。まず同じ仲間なんですけれども、
はい、そうです
ね、違いは尊敬する天心という名前いいですね。
そうですか。もうよく岡倉天心さんがおられるので、本当に名前負けしてるので、
ちょっと似てません、感じが。
いや、似てないですよ。もう似てたら光栄ですけど。
岡倉天心はボストンのね、はい、美術館の、美術館でいいかな、そこの部長とかやったんで、結構ボストン行って英語は完璧に喋れて、
はい、
大体和服を着てニューヨークを堂々と歩くという、
はい
は
い、
和服はなんか似合いそうですね。
和服はね、着ると、まあ、バカ殿様みたいになるんでちょっとあんまり着ないんですけれどもね、もうちょっと貫禄が出てから着ようかなと思って
る。いやいや、似合う、なんか。
いや、とんでもないです、
うん、ね、まずバナナなんですけどね。
バナナね、
うん、
あれも大きくなりますからね、5メーターぐらい、以前僕の家にもあったんですけれども、葉っぱ1枚だけでも2メーター超えますし、ま
あ、
花咲くんですけどね、うん、すごくシンボリックな花が、
はい、
すごく幻想的で、もちろん実もなりますんでね、
うん、バナナもなるんですか。
バナナもなります、ね、
食べられるんですか。
食べられますね。バナナ、まあ、基本的には果実なるものっていうのはほぼいけますので、
うん、
はい、美味しい美味しくないかは別として、
うん、
はい、今手前でもバイアンという花屋の方にも今パパイヤ、
うん、パパイヤも、
パパイヤ、
いや、それはね、日本が温暖化してるということですか。
いや、それはね、基本的にはやっぱり沖縄の方から国内でしたら仕入れしてるんですけれども、
はい、うん、
沖縄では今まだ青い実の状態で炒めてサラダにして食べる、本土の方ですとやっぱり色づいてから食べるっていうのが普通ですけれどもね、
はい、
本当にところ変わると、さまざまなこの食べ方があって、
うん、
僕らもちょっと拝借してトライしようかなと思ってるんですけど、ぜひ中野さんも一緒に。
電気も水もない、ね、アフリカの奥地でイタリアに住んでる時に、はい、まあ、頼りになるのは食がなかったバナナの木があったんで、バナナ食べたら ね、
いいです
ね、パパイヤ食べて、
はい、
ココナッツ、水がなかったもジュースで過ごしたんですけどね。
すごいですね、アフリカ、
うん、アフリカの恵みですよ。そうですか。
もうアフリカとか、もう植物僕大好きなので、
うん、
もうアフリカとか行って一番心配なのは、もう欲しくなって持って帰りたくなるんですね。基本的に検疫とか厳しいので。
厳しいでしょうね。
だからそれをね、考えると行くべきか行かないべきかすごく悩みますね、
うん、いろんな、もう、見たことないようなね、
はい、
いろんな本当にありますよ。
本当、うん、一回行ってみたいですね。僕動物も好きなので、うん、植物動物は、もうああいうなんていうんですか、もう自然そのものっていうのも大好きで、うん、やっぱりなんかロマンっていうんですか、
うん、
力強さも感じますし、
うん、
やっぱり見せられてますね、
うん、植物から学ぶことたくさんありますね。
そうですよね、植物、うん、僕もともとその稼働してるんですけれども、
生け
花ですね、
はい、
学ぶことが多いっていうのもまさに中野さんおっしゃった通りで、実際例えば僕がメスメスしてると、メスメスして花になっちゃうんですね、いけると。うちのおじいちゃんがよく言ってたんですけど、花は人の心を映す鏡かなって言ってたんですけども、そういう意味では本当に元気だと元気な花が生けられるんですよ、
ね、花は人の心を映す鏡
かな、
いいですね、歴史は未来を照らす鏡かなという言葉もありますけどね。
あ、すごい言葉ですね。
同じように、そうか、自分がやっぱりそのね、稼働で、そこでやはりこう精神と、なんていうかな、その良い物というか、ものというか、それが伝わるということですね。
まさにそうですよね、うん、命あるものですし、すごいパワーを持ってるんですね、
うん、
それをどう生かすかであったり、それを生かすためにはそれ以上のパワーを持って、霊気を持って接しないとダメですし、そういう部分にはもう見せられてますね、
うん、この番組はまあ30分番組なんですけどね、
はい、
この大体30分で その人の人生のすべてとかですね、あるいは華道が30分でわかるというね、まあそういうことで15分ぐらいで、華道っていうのはね、何ぞやとか、どういう流派があって、どういうことされてるかっていうのを簡単に説明ご説明でいただけないでしょうか。難しい。
まあ15分で語れということで、
まあまあ5分でも10分でも、まあ短い方がインパクトのある。
はい、そうですね、うんうん、本当に華道っていうのはもう550年の歴史がもうあるんですけれども、うんはい、やはりずっと、人の生活文化に深く関わってきたもんなんですけど、
はい、それは中国から来たんですか。
もともとそうです。床の飾り方もそうですし、生け花もそうですし、うん、そういうものはシルクロードを伝わって、中国東洋の文化として伝わってますね。
うん、
はい、それで、まあ、難しい話もしてもあれなんですけども、はい、僕の持論として生け花って何ぞやっていう話だったら、はい、もうまさに生き様ですね。さっきも言いましたけど、
生花は生き様、生き様ね、あ、いいですね。
まあ、僕はすごい、まあ、自分の中ではすごい波乱万丈な人生を歩んでるつもりなんですね。まあ、8年9年前に家が、まあ、強盗に入られて、火つけられて全焼したんですね。
あ、本当に。
そうなんですよ。それでもう何にもなくなりまして、もう
無からのスタート。
無からですよね。それでその逆に負けんとこうと思って、まあ、幸いハサミだけがあったんですね。無事やったんですよ。で、まあ、こんなハサミがあったら大丈夫やということで、力強い花を生け続けてきたんですよ、それから。そうすると人の目に留まって、これ誰が生けとる、面白いやっちゃう。
そう、ハサミって生け花というのは切り方によって、はい、こう水を吸うので変わってくるという。
そうですね、
切ることが大事なんですか。
切ることは大事ですね。繊細なババナって呼ばれるものは水中で切ったりしますし、ミョウバンにつけたりしたりもしますし、はい、茎を十字に割ったり削ったりっていう、いわゆるはその、なんていうんですかね、ショック療法であったり、水に浸かる面積を増やすことっていうのが水あけを良くする
です
ね。
うん、そう、すごく、まあ、自分のこう生き方とかね、生き様がこう生け花にこう現れるということですけれども、流派っていうのはどのくらい、どういう流派があるんですか。
ものすごく多いですよね。特に京都だけで、京都生け花協会に入ってるだけでも30ぐらいはあると思いますし、あ、まあ、全国で見ると300
あって、そのメインストリームというかね、まあ、3つ5つ挙げるとすると、はい、どういうところなんですか。
流派名ですか。
流派のその流れというか幹というか。
そうですね、もともとその六角堂にありますけれども、はい、池の坊さんですよね。あと、そこからずっと枝分かれしていって、うん、今さまざまな流派がそれぞれの、得意性であったり得意分野を持って、
あ、やっぱり一番最初はやっぱり、ね、池の坊さんと。
そうですね、
そこはそこから分かれていってると。
そうですね、
あとはもう完全に華道というのは京都が本拠地ですか。
京都ですね、本拠地です、ね、ですから、京都っていうのは本当、力のある方々が多いですし、うん、僕たちもそういう方の下であったり、活躍できることっていうのはすごく励みになりますし、逆に僕らの次の世代の人たちに、うん、こんな熱い稼働を、ね、伝えていきたいなと思ってます、
うん、やっぱり熱い人がね語ったりね、熱い人が稼働をすれば熱くね稼働もなりますけれども、なんか静かな稼働とかもねあるような気はするんですね。だから僕は流派とか、まあ、全部僕あんまりそういうのは知らない、知識もないし、なんか自由奔放にね自分の好きなように思いをこう稼働っていう限られた舞台で、その表現するというのはこう、まあ、素人がやればいいけど、やっぱプロとしてはなかなか難しいんですかね。その流派のこれはこういう法則があったりですね、それに対して、真っ向から反対できないというか。
そうですね、
流儀
っていうのがございますし、華道としていける場合っていうのはその流儀を守るのが基本だと思います、うん、ただやっぱり僕たちそのバイアンという花屋をしてるんですけども、はい、そこっていうのはやっぱり、その殻を破って、
はい、
本当に、例えばもう真っ赤なサッカーボールみたいな商品があってもいいわけですよね、うん、これをギフトでもらったら嬉しかったり、うん、でもそれを作る理論っていうのは華道というのを元にして、
元にしてそこから
クリエーションは作られてる
ってい
うことがすごく大事だったり、やっぱり僕さっき中野さんが熱いとおっしゃいましたけど、はい、やっぱり僕赤い花使うこと多いですね。
あ、いいですね。
もう真っ赤っかとか、黒っぽい花ばっかりの中にもう真っ赤っかな赤ポッと入れたりね、
うん、
なんかそれってやっぱり人の目何なんですかね。人って赤いもの目好きですよね。
うん、
もう秋とかっていうのも赤い商品っていうのものすごく売れますね。
あ、
やっぱり何か感じるんですね、あったかみであったり情熱であったり、うん、なんか愛を感じ
たり、ね、日本のやっぱり日の丸はね、国旗は赤ですからね、
シンプルにね、うん、あの白と赤なんですけれども、うん、あれもね色も対極、いけばなの理論で対極ってあるんですね、それ反対のものっていう意味なんですけれども、うん、例えば赤を生かすために黒か白か、
うん、
例えば多分青よりも赤は白の方が生きますよね、
うん、
なんかそういう例えばツルツルのものを生かすためにザラザラなものどうする、
うん、
僕 の, その考えですけど、華道っていうのはもうファッションとかと一緒で、うんうん、例えばこのカーディガン生かすためにインナー何着るのと一緒で、
うんうん、
例えばそういう風にライフスタイルとして、花を選んでいただいたり、うん、花をチョイスしたり生けていただいたり、そういうのがやっぱり、
うん、まさにアーツ芸術ということですね。
そうですね、まあ、芸術でしょ
う、うん、間違いなく、それを生き生きと表現するという、
ね、そうですね、今度もあの10月は台北の方に、この大統領の前で花いけるんですけれども、もうドキドキしますね。
どういうことで指名された？
いや、なんかいろいろ、まあ、ね、あの京都をはじめ、全国でいろいろ活動してると、うん、そういう世界的な会がありまして、うん、なんか目に留まったらしくって。お声かけいただいて、うん、向こうの台北の45周年記念の式典がありました。何か
すごいですね、
はい、もうちょっと気合い入れて頑張っていこうかなと思って、まあ、服も新調しましたけど、
あ天心中野ってね、
そうですね、
やっぱ僕もワシントンで7年ぐらい5年ぐらいかな生活した時に、やはりね、天心、岡倉天心してる人たくさんいるんですね。やっぱりアイデアルビーストという東洋の理想という茶の本をね、岡倉天心 で、はい、で僕の友人が、当時日テレの支局長で呉さんという友人がいましてですね、はい、岡倉天心の茶の本をヒラリー・クリントンにね、はい、ヒラリー・クリントンこれが大統領選挙に出る時だったので渡されてね、はい、まあ、僕ヒラリーにどんな本を送ったらええとか言われて、いやこれは岡倉天心の本に決まってるでしょ、茶の本っていうことで ね、
おい
ね、
かっこいいっすね、
うん、
それ、
うん、で僕もヒラリー・クリントンさんと会った時に、僕出版した本にヒラリーさんのサイン入れてもらしてもらったんですからね。
おい、すごいじゃないですか、
うん、そういう時にやっぱりね、岡倉天心の話とかね、ものすごいしやすいですよ、うん、だから天心という名前は海外に行かれたらすごく受けると思いますよ。
あ、そうですか、うん、そうですか、
うん、そうだと思います。
いや、いいですね。いや、うん、でも本当になんかそれ、なんか背中、また中野さんに背中押されて気分です今、
うん、やっぱりね、花とかそういう、まあ、伝統芸術にこう深い方っていうのは当然ながら京都で認められていかるんだけど、海外行ったらもっとね、もっとというかものすごくインパクトのあるようなね、向こうの反応がもうあって、台北って言ったらまさにそれが起こるような気がしてならないですね。
そうですか、本当に今回10月はね、ちょっと気合い入れて、ちょっと海外今後ちょっと力入れてね、デモンストレーションであったり、
うん、
展示とか、うん、なんかそういうことを、活動ちょっとしていこうと思ってるんですけどね、うん、
一度成功されたら次から次と、話が、来るように思うんですね。
そうなんですかね、うん、まあ、でも本当に何か、もともとすごくいいもんですし、華道っていうのは、うん、僕がまた華道を知らん人たちであったり、うん、華道してても敬遠されてる人たちが、うん、華道っていいやないかっていう話で、俺もしたい、私もしたいっていう、うん、僕たち華道の先生になるみたいな、
うん、
あんななりたいとかいうような、そんななんかものにしたかったり、自分たちがなりたかったりっていう思いはすごくありますね、うん、結局ですから、さっきもお話しましたけれども、どう生きるか、
うん、
僕はすごく潔く堂々と生きたいですし、うん、だからこそ潔く堂々とした花が生きられると思うし、
うん、
まあ、短かろうが精一杯やりたいですね。
花とかね、まあ、華道も茶道もないけど、こう一期一会みたいなパシッとこう切る瞬間とかが、その花のね、命というか、それをこう生かすという、それもこう人間の、まあ、天性というんですかね、その才能というか、
そうですね、
それで作り上げるという、
まさにそうです、
うん、なんかすごくやっぱり京都はやっぱり深いですね。
京都は深いです、
うん、もう世界まで、世界は広いと、京都は深いっていうのをね、まあ、感じるんで、いつものように、ここでですね、ブレイクとして、ハワイのノーシアの音楽を聴いていただきたいと思います。
taken still and my nerves gently start to unwind. Every mile that I drive brings me closer to where I've always known I should be. It's not a big city, but the sugar cane's pretty. My beautiful home by the sea.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です、この番組は株式会社トライオン財団法人文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、中野天心さんです。華道とか花とかですね、僕実はですね、
はい、
あの青い祭りの青いありますね、
青いやつの青いありますよ ね、
7、8年前から10年ぐらい前に僕ワシントンから、まあ自分の京都に戻ってきた時に朝一番に大体神々神社に行くんですね。
はい、
で神々神社に行った時ふとね葵祭りがあって、あの葵っていうのはねどこにあるだろうと神々神社行ったら探してもあんまりないんですね。ただあの社務所の植木に葵があった時にあったと気がついたのは、はい、日本人はね、まあもともとこう花とか好きで、で葵祭りやるほど葵っていうのは御所下神社神々神社葵っていうのはすごい、あの花で草があって、そして、徳川家もね家康も葵を双葉葵を三つ葉葵っていうか御紋にこうしてると、はい、で植物園行っても広い植物園の中に葵がちょこしかなかった、ちょこっと、はい、これはおかしいと、ね、もっとこう葵っていう西洋の花もいいけれども日本の心である葵がね京都の全部庭に葵がね、いっぱい増えていったらいいかなと思って、で聞くと、はい、神々神社は昔は葵が絨毯のように茂ってたと、でそれで、神々神社の権宜さんの方にですね、いやいや葵ってねやっぱり増やしたらどうでしょうかという話になって、それで葵のプロジェクトこうできて、はい、まあたまたまね海外にいたからごく当たり前のきっかけっていうか、そしたらね結構ね家の近所の人に葵持ってる人が多いんですね、
はい、
で僕もその葵神神社からこういただいて庭に植えたらもう毎年増えていきますね、葵だらけになって、でものすごく葵っていうのは一緒に4月頃になって急にこうね、こう花がっていうか でまた枯れるけれどもこう増えていくと、
はい、
葵っていいですね。
葵ですよ、そんなストーリーがあったんですね。
そのストーリーというかね、僕ね当たり前海外にいたらそういうことが見えてきて、あの葵ってほんまにこうハート型しててすごいいいでしょ。
いいですよ。でも僕たちも、うん、そのバイアンっていう花屋してるんですけども、はい、毎年2組ぐらいのお客さん、それもお若い方ですよ、
はい、
が葵って入りますかって言って来られるんですよね。ああいうの見てると、は
あ、
こういうの大事にせなあかんなと思って、うん、僕たち本当一生懸命探すんですけど、うん、それでお客様に今届けるんですけど、本当、うん、そういうのも嬉しいですよね、うん、なんかそういう物事ってやっぱり物語があるじゃないですか、はい、あのそういうのを例えば次の世代の方々が理解したり、うん、それを取り入れたりしようという、もうそういう風習っていうのはすごく大事にしていかなあかんし、僕らはその窓口になればいいと思ってますし、うん、何か逆に今中野さんお話しされたみたいにね、そういうストーリーを載せて、うん、これはこういう植物なんですよ、うん、っていうことがすごく大事だった、
うん、そうストーリーの一番原点は葵祭りのねあれ本当にあの葵の一つの葵を御所から持っていくだけなんですね、
はい、
徳川が持したというのはこれすごい何か絶対あるんですね。
あるんですよね。
それを我々はなんか神社に行ってもちょこっとしかないとか植物園に行ってもちょこっとしかないとか、はい、やっぱり何かを忘れてるんですね。何か思い出す何かっていうのが、はい、あの葵の中に、ね、
ありますよね。
うんと思うんですけどね。
でもねその花の話で言うともうまだちょっと暑いですけどね、はい、夏の花ってかれんじゃないですか。
かれんです
ね、朝顔夕顔昼顔ちょっと順番間違えましたけど、うん、朝顔昼顔夕顔ね、うん、朝しか咲かへんですよ、うん、夏いあの暑い時はねあの花って水のポンプで根っこからキュッと上げてポンプをいっぱいにして花を開けるんです、ね、
はい、
ですから暑い夏に花を咲かしてるっていうのはものすごいしんどいことなんですよ、
うん、
ですからこそあの夏の花っていうのは1日しか咲かない花であったり、
うん、
あの時間しか咲かない花、うん、もしくは夜咲く花っていうのが多くて、うん、そういうのはもうあのすごいな と思いますよね。
平家物は祇園精舎の鐘の何ですかね、あの一日だけ、
ね、あれでしょ、サラ掃除、
サラ掃除ですね、うん、あれもほんのパッと落ちるんですか。
落ちますね、落ちますね、
うん、
ね、なんかストーリーいいですよね、そういうの、
そういう、
だからそういうのを勉強したり、逆にそういうのを扱う知識であったり、またそういうのを逆に世の中に普及させていったり、
うん、
その中でまた、何かが変わっていくと思うんですけどね。
僕は家に今あの庭に葵がいっぱいあって、はい、そこに芭蕉の木かバナナの木をね、全く対極的なものを、ね、
いや絶対いいと思いますよ。あの、うん、葵ってそんな背高くならないじゃないですか、うん、芭蕉って、うん、もうその辺に4メーター5メーターになるじゃないですか、うん、またその緩急がかっこいいです。
かっこいいですね、
絶対かっこいいです、
うん、芭蕉ってこれバナナの木と思ったら芭蕉でしょ。
そうです、ね、
芭蕉って昔からあるでしょ。
はい、芭蕉
両まで見てたらね、あの芭蕉がいっぱい出てくる、ね、映像に。
だからそのバナナと芭蕉がありまして、はい、バナナっていうのは日本の冬越冬できないんで、あったかいところ入れてあげてください、
はい、
芭蕉っていうのは越冬できますんで、
はい、
あのそのまま外で
何年ぐらい持つんですか。
もうずっと持ちます。あと花が咲くと、まあ室内用とか日当たりもよりますけど、基本的に場所は花が咲くとその株は終わりなんですね。
はい、花が、花って何年に1回ぐらい咲くんですか。
大体ね 4,5 年に1回は必ず咲
く。そうしたらそれ株が
終わりで、その株は終わりなんですけど、
他の株が出て
よく咲いてる。
そうです、そうです。あ、
はい、
あ、
すごいストーリーでしょ。咲くと終わりなんです。
咲くと終わり、
最後のね、美しいところです。だから僕たちそれを例えばバスッと切っていけたりするわけですけど、うん、それにはもう例えば4年とか5年のストーリーが乗っかってるわけですよ。もう絶対かっこいいわけなんですよ、
うん、
ですから先おっしゃってた例えば葵と芭蕉なんで、うん、超かっこいいですよ。絶対かっこいいです。
かっこいいですね。
僕好きな世界観ですね。
あ、そうですか。
はい、ね、ぜひさせてください、
一番お好きなね、
はい、
その、 あの葵とか芭蕉だけど一番お好きな花って何ですか。
難しいですね。僕はね、花好きな花多いですけど、あ、僕でもねバナナ好きです。バナナの花、芭蕉の花好きですね。結構あのこの間も大丸で池の案件やったんですけど、その時も芭蕉バナナ使いましたし、
はあ、
あの結構バナナ使うこと多いですね。っていうのは例えばバラを生けてても人って驚かないじゃないですか。
驚かない。
バナナの花ってすごい大きいんですよ。
うん、
形も変ですし、で生けてやるとなんじゃありゃ、
うん、
とか、あの優しいじゃないですか花って、
うん、
それがなんかグロテスクであったりかっこいいとか、うん、ハードやとか、なんか違うフレーズを与えることによって、例えば今まで興味なかった人がポッと振り向いたり、
うん、
するようなことになるんちゃうかなっていうことで、
ね、そうですね。それがね、僕なんか京都の革新だと思うんですね、
はい、
京都というのは保守とイノベーションというかね。
そうですね。
やっぱりこう先言われたように華道でも保守というかね、その基本はやっぱり忠実にあって、
はい、
そこからとんでもないイノベーション、
はい、
技術革新というかね、革新的なものがあるという、京都というのはそういうもんでしょう。
京都ね、ですから本当そういう土台っていうのはものすごくありますよね、
うん、
だからそれを例えば僕たち勉強しんとダメですし、
うん、
それで何するってことの方が大事です、
ね、その土台を勉強しようと思えばどのぐらいかかりますか。
そうですね、僕もずっと今でももちろん勉強中ですけれども、そうですね、僕18から花のことすごい勉強したんですけれども、うん、やっぱ10年はかかりますね。
あ、僕はね、あんま冗談で、大学の授業で英語というのはね、中学から6年かけてもわからないけれども、もう30分で大体英語できるというね、半分上級、このアメリカ人がここに来た時に、
はい、
30分でアメリカの文法英語文法教えていったら、いや30分ラジオで話せないって言うんですね、
はい、
で日本人が日本語の文法でも30分話せないでしょ、
はい、
基本っていうのは本当に基本でしょ。
そうですね、
だからそれを英語の文法の基本っていうのは不定詞と名詞と分子構文だけであるように、僕はこの華道の本当の根っこの基本っていうのはあると思うんですね、
はい、
なんかそれが知りたいんですね。公式みたいなね、法則みたいな、
法則ね、
法則ね、 2,3 分でないですかね、その法則みたいな、
2,3 分でそれも法則ない、550年の法則をですね、
一言で言うとワンフレーズで
難しいです。
難しい。
ただあの、まあ、もう一番大事なされてるのはあれですね、出世を重んじなさいということがあります、うん、よくある話で花は足で行けなさいっていう言葉と一緒で、あのその植物がどうあったか、つまり本当の姿を知らない限りはうまいこと生きられないということですよね。もう何でもそうですけれども、その姿を知ってるからこそ本当の美しさを 知れるやろってことなんですけれども、まさにそこかもしれないですね。
アリストテレスの、ね、4つのこう原因というのがあって、はい、1つはその、ものの持っている質の量なんですね、はい、元そのもの素材そのもので、あるいは形作る法則と、はい、もう1つはそれを動かす最初の出だしなんですね、はい、で目的にってあって、うん、花でもその行けるときの目的と、はい、一番最初の何々と、はい、素材を大事にするということと法則に従うという、はい、アリストテレスの、ね、4つの原因でなんとなく僕と今、稼働というのは原点というのは説明できるかな、はい、哲学で僕全てのことをなんかこう法則で説明するというのを今すごく勉強してて、はい、なんか稼働もなんとなくそういう、うん、ずっと全てのものを、削っていけば原点になる何かというのは4つぐらいでなんか説明できるようなねいや すいません全くの素人なこと言ったらあれですけど、いやいやいや、なんかそういうのがあるような、
シンプルやったでもいいですよね、うんうん、あのどこ行っても、例えばどの海外行っても、うん、4つでポンポンポンポンと言えるとなんとなしに、うんうん、理解されるかもしれない、
うん、あのスティーブ・ジョブさんが、ジョブさんがやっぱり禅が好きで、禅というのは、はい、あのシンプルで、まあいいですね、単純の単、小田さん単純の単ですか、はい、やっぱりシンプルっていうのはすごくやっぱ大事ですね。
そうですね、うん、あの実際物を見せようと、僕らも花でもそうなんですけど、例えば1周行けとか2周行け、まあ、3周行けぐらいまでですよね、はい、もうあと5周とか7周になってくるともうその本来の素材って見にくくなります、見えにくくなりますし、逆にその1周行け2周行けっていうのはすごくシンプルで、うん、素晴らしく、印象的に目に入ってきますよね。
自分の最高の作品を作るというのがいいですね。特に台北でね、
台北思う、ただ向こうは本当にその、まあ、これも先ほどおっしゃった一期一会なんですけども、うん、一期一会ですね、台北にある花を使って、うん、僕は そこで見たものを、うん、例えば僕なりの解釈でアウトプットする、うん、彼らが驚くようなもの、う
ん、今東アジア特に日中関係とか、ね、韓国の関係、
そうです ね
今テリトリーの問題ありますから、
そうですね、
稼働を通じて ね、それを払拭していただくということ、
いやもうそれぐらいのものを作っていきたいですね、
うん、本日のゲストは、中野天心さんでした。どうも本当にありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。